じゃあ行くか。
わたわたしてましたね。
さてさて、
文豪。
あ、そうそうそう。
ドリカム状態でお届けする。
もうこれ全部今カットしよう。
初喝采。
おしんこ FM。
こんにちは、おしんこ FM、はやとです。
お久しぶりです、おさむです。
久しぶりです。
久しぶりすぎますね、これ。
ちょっとね、エイカに引き続き、はやとの方もちょっと本業がちょっぴり忙しくなっちゃった関係もあって、更新がちょっと遅れております。
いやいやいや、まあまあまあ、このセカンドシーズンって感じでいいんじゃないですか。もうみんな忙しいっすよね。なんか本当に2年目に入りましたけど、おしんこ FM も、
うんうん、
1年経つと別に大きな生活の変化はないものの、うん、ちょっと生活リズムが本業に合わせて変わったりとかして、
うんうん、
ちょっと3人が会いづらくなってるっていうのは実際のところですよね。
そうですね、
うん、
そうそう。だから今ちょろっとおさむさんが2周年を迎えと言ってくれましたが、いつの間にか1周年を迎えて2周年目に入ってるところですね。
うん、
おしんこ FM。
まあね、僕らはね、淡々とやっていくっていうのがね。
そうですね、
特におめでとうとかね、
うん、1周年ですとかってい
う、1周年記念イベントとかもね特にやることもなく
いいです、いいです。
おー1年取ったかみたいになっちゃってましたけどね、
うん、それでいきましょう。
いやー、どうすか最近。
最近はですね、いつの間にかちょっとね、秋になってましたね、
うん、
少し過ごしやすい感じになってきまして。
でもあれじゃないですか、ハヤトのもうキノコ食材のシーズンじゃないですか、食欲の秋。
そうですね、ちょっともう最近ウキウキしちゃって、うん、まあ山にも入ってるので、またおいおいその話もしていこうかなと思ってます。
うん、いいね。
で、今日紹介したいのはですね、最近食べた美味しいものをちょっと2つ紹介させていただきたいなと思いまして。
お、いいね、もう買うわそれ、絶対買うわもうい
やいやいやいや、うん、そう、2つとも紹介というか、なんというか知り合いというか、おさむさんもちょっと知っている方からの提供というか、
うん、
ちょっと写真をさっきおさむさんには先に送らせてもらったんですけども、
うん、
最初に言っちゃうと、一つはファームバッフォさん、バッフォで読み方合ってんのかな、
うん、
ファームバッフォさんっていう、これは養鶏農家の方っていうんですかね。
おー、鶏。
そう、なんか鶏以外のなんか鳥とかも結構育てているみたいで、
うん、
鳥農家の方。これはですね、実はおさむさんもご存知、花歌果実さんが、
うん、
収録を聞いてくれて、ハヤトがどうやら鶏肉をやたら食べているっていう情報をからぜひ食べてもらいたい鶏肉があるということを教えていただいて、
うん、
なんとちょっといただいてしまったものなんですよ。
すげえ。
そう、すごいですよね
すごいね。
食べてみてくださいっていう。で、ファームバッフォさん、食べ直とかいろいろ Facebook とかもやってるんで、いろんなところから買えるんですけども、
うんうんうん、
なんとと僕がいただいた鶏肉のお肉の方は売り切れがちょっと続いていますので、うん、ちょっとこの収録を聞いていただいた段階では買えないかもしれないんですけども、おそらく卵とかは買えるのかなっていうような状態ですね。
うーん、人気ファームは農場のファームで、BUFFO。
そうですね、 BUFFO、 ファームバッフォさん。
へー、
広島県の、農家の方らしいですね。
なるほど。
はい、花歌さんは熊本県でだいぶまたそこそこ距離がありそうなんですけども、うんうん、その花歌果実さんからの紹介、
ね、すごいですね。全然更新してないおしんこ FM なのに、いつの間にハヤトさんもポッドキャスターみたいなリスナーさんからこれ食べてみてくださいとか言われるようになってるんですか
ねえ、ありがたいですよ。
すごいね。
そう、それで送ってきてもらってですね、
うん、
これなんだっけな、多分普通のいわゆる鶏肉じゃない品種だったんですけど、ちょっとその品種が何だったかが今分からなくなっちゃったんですけども、
うんうん、
オス鶏だっていう風に 書いてありましたね。だから、はいはい、本当に一匹丸ごと送られてきたんですよ。いただいて、そのもちろん食べられる形になりつつ、うん、ただその余すことなく一匹をまるっといただけたので、
うん、
普段は見られないような頭ですとか、うん、足ですとか、
うん、
そういったそのあと持つですかね、鳥持つ的なものとかも全て送られてきたんですよ。
もう全身って感じですね、これ見ると。
だから要はオス鳥の頭の上についてるこのトサカっていうんですか、
うん、
だからこのトサカがあるから、まあメスは多分トサカが小さいんだと思うんですけど、その、うん、頭を見れば、あ、これはオス鳥が送られてきたんだなっていうような状態だったわけですよ。
なるほどなるほど。
そうだから、まずその味の前にね、ちょっとこの生き物を食べさせていただいている感というのがね、うん、もうまずいただいた段ボールを開いた瞬間に思ったんですよね。
はいはい。
あ、これはいわゆるスーパーで売っているもも肉とか胸肉とかっていう、ただ塊になったものだけではなくて、
うん、
足だとか頭だとかそういったもの、あ、これは本当にかつて鳥だったものだったんだなっていうのが感じられる、ちょっと商品になってましたね。
うん、足って言ってももう本当に太ももとかの足じゃなくて、足先、爪のついてる足先っていう感じの。でもなんかすごい綺麗に送られてきてますね、
うん、
このサイトをちょっと見ると平飼いの鳥のようなんですけど、すごい綺麗に現れて処理もされて、
うん、
送られてきてる感じですね。
各部位、真空パックとかビニールバッグ、ビニールに詰められて綺麗に調理しやすい形で送ってきていただいてますね。
すごい。これ何作ったんですか？
これでですね、まずは骨とかもみんないただけてるんで、
うん、
この骨からやっぱ出し取らないとだなと思って。
お、はいはい。
前多分収録で話したこともあったかと思うんですけども、
うん、
まずサムゲタン、もうこの鳥の骨とかをふんだんに使ってこの骨から出し取ってやろうと思って、
うん、
圧力鍋でサムゲタンを作ったら、まあ美味しかったですね。
まあいいっすね。そっか、圧力鍋はもう使いこなしてますもんね、ハヤトは。
ノーライフノーライフ。
味としてはですね、普段のお肉と比べて、
うん、
なんて言うんだろうな、噛み応えがあるというか、噛めば噛むほどそのお肉の味が染み出してくるというか、
うん、
それがそのオス鶏のせいだったからなのか、
うん、
そのファームバッホさんの鶏のお肉はみんなこうなのかがちょっと分からなかったんですけど、
うん、
やっぱその、まあ、どの料理もなんて言うんだろう、すごい噛み応えがある弾力のあるというか、
うん、
そこから旨味が染み出してくるようなしっかりとしたお肉っていうイメージでしたね。
うん、うまそう。いや、今写真を見てますけど、
もつは甘辛く醤油とかみりんとかで煮たりだとか、あとはもう鶏肉は、うん、ハリッサを加えて炒めたものとか、いろいろちょっと、まあ1は丸々なんですけど、やっぱ相当量があるんですよね、オス鶏1匹となると、
はいはいはい、
だから余すことなく食べさせていただきましたが、
あ、これかハリッサで炒めたやつ、ちょっと薄い色の。
そうです、
プリップリですね。だってサムネ色だけ、
プリプリ、
サムネだけ見るとエビみたいですよ表現が合ってるか分かんないですけど本当に
そう、なんていうんですかね、ちょっと丸いっていうか、プリンってなってるっていうか、うんうんうん、そう、非常にね、美味しいお肉をいただきまして、はい、花歌果実さん、ありがとうございます。花歌果実さん自体はね、熊本の果物農家なんで、別に鳥を育ててるわけでも、牛を育ててるわけでもないんですけども、
うん、
はい。
いやー、ね、ちょっと買います。
でもう一つ、竹本農場さんのお米を買わせていただいて、その竹本農場さんっていうのは、ポッドキャストもやってるんですよね。
青 T さんだ、
そうです、青 T さんです、
うんうんうん、
青い T シャツ24時という 名前でかな、ポッドキャストをしておりまして、うん、でその今紹介したあの花歌果実さんはそのアオティさんのポッドキャストにもうちょいちょいちょいちょいよく出演しているので、アオティさんの聞きに行くと、はいはいはい、あの花歌果実さんもよく出てるっていうような状態ですね、
うん、
でその竹本農場さん、香川、え、石川県だ、
石川県
の米農家さんですね、うん、お米農家さんですこちらは。でそこで、カルナローリっていうイタリアのお米があるんですよ。確かこれた、竹本農場さんが日本で一番最初に、日本ではか、日本では一番最初にあの栽培を始めたお米じゃなかったっけかな。その竹本農場さんは結構いろいろとその日本のお米じゃないお米も、うん、あのちょっとあなたお米農家なのって聞いて、うん、なんかそのどっかのご飯屋さんというかあのレストランみたいな方から、え、じゃあこれ育ててよみたいなことを言って、え、じゃあ分かったよっつってすぐ育ててしまうような農家さんなんですよね。
すげえ。
でそこでリゾット用のお米、
おー、はいはいはい、
そのイタリア米っていうカルナローリってさ、うんうんうん、リゾット用のお米なんですよ。
はあ、
リゾットに適したお米、
うん、
で前から僕がそのキノコを取って乾かしてあるんですけども、うん、そのキノコでリゾット作りたいなって思ってたんですよ、
うんうんうん、
ポルチーニ茸っていうと検索するともう料理が出てくるのがクリームパスタかリゾットかしかみたいな、
はいはいはい、
そればっか出てくるんですよ、
うんうんうん、
だからリゾット作りたいなと思っていて、そういえば竹本農場さんでリゾット用のお米作ってるっていうか、もうこれが一番じゃないかと思って購入させていただいたんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ほー、そう、ちょっと前のね放送回ではね、念願の野生ポルチーニ茸をハヤトがねゲットして、それを乾燥させて冷凍庫に保存してあるあのキノコですね。
そうです、
うん、
おしんこ FM
で、それを買ってリゾットを作ってみたんです。ちょっとおさむさんこの写真をまた共有させてもらったんですけど、
うん、ほうほうほう、
もうキノコはふんだんにあるんで相当量を戻させてもらって、
はいはいはい
はい、
ニンニク、ベーコン、玉ねぎ、
そうです、
キノコ
とキノコのみ、キノコの量は多分相当、そのレシピを見ながら作りましたけど、うんうん、キノコ量は相当レシピより多い量作って、だから戻し汁があるんですけど、戻し汁がもう醤油のような色になってましたね、
本当ですね、
はい、濃い色になって作ったんですよ。
このキノコも本当にいい状態で取れたんですね。
うん、
なんかこの本当に売ってるやつみたいじゃないですか。
ああ、
なんか正直もっとなんつうんですか、虫食いとかが結構ちょいちょいあるもんだと思ってました。
まあでもね、乾燥しちゃうとわからないみたいなところもあります。
まあ、
今回は少なくとも今回はいい状態で取れたのが確かに多かったんですけど、うん、それ以外のキノコは本当に虫食いの状態で取れたりだとか、うん、もうあまり細かくは見ない方がいいよっていうような状態で発見されて、それをもう無理やり食べちゃう時とかもありますわ。
まあね、
あるはあるんです、
うんうん、
そう、キノコ取りはね、そう、結構それが宿命なところがあるんで、はい、でそれで作らせてもらいましたよ先日、うん、リゾット美味しかったですね。
すごいっすね、マジで。ハヤトさんこの時期は生き生きしてますね。ちょっと3ヶ月ぐらい前、マジでやることないとか行くとこないとか天気が悪くて鬱だとか言ってたのに、もう美食ハンタートリコかメンチかみたいな話になってるじゃないですか。もう
おさむさんともね、ちょっとほんと奥多摩らへん、まあ お散歩がてら、まあキノコもあったらいいね的な感じでね、お散歩行きたいですけどね、
うん、
そう、そのお米カルナローリなんですけども、うん、はい、やっぱちょっと普通の日本のリゾットとはちょっと違うのかなっていう気がしましたね。まずまあお米本体を見てもちょっとやっぱ日本のお米とはよく見るとその粒々一粒一粒も違うんですけども、ちょっとだから普通の米より一回り二回り大きいのかな、お米の粒自体も。
はいはいはいはい。
でそれによってなんだろうな、外はふやふや、中はちょっとかろうじて芯が残っ ているんだけど、だからなんかスパゲッティでいうアルデンテ的なやつ。
あ、はいはい、やっぱ本当にそんな感じなんだ。
そう、それのおかげなのかわからないんですけど、あ、美味しいなっていうね、あの濃厚クリームリゾット、キノコリゾットか、キノコリゾットが作れましたね。
うーん、
ちょっとね、あの通常の人にはなかなか入らない、手に入らないようなあのお米だったりキノコだったりとかするので、あの
このリゾット
言ってもあれかもしれないですけど、まあ、あの竹本農場さん の, あのサイトに行くと、リゾットセットみたいのがあるんですよ、
うん、あります、送料無料ポスト投函リゾットマンマのとキノコ2個セット、税込み1950円、
うん、
ご注文から3日で発送しますという、リゾットをご家庭でも簡単に調理できるキットです。竹本農場のカルナローリに加え、椎茸、ポルチーニ、平茸が入っています。お米と具材を炒め、水を加えるだけで本格的なキノコリゾットが完成します。
うん、
うまそう。
そうですよ、ハヤトみたいに外から取ってこなくても、
うん、
もうリゾットのそのセットの中にポルチーニ入ってますから ね, ね、平茸と。
あ、すごい。しかも Amazon Pay でこのまま支払いできる。
そう、僕それで買いました。
Amazon アカウントから続行で行くと、もう届け先が Amazon の配送先になるんで。
そうです、もうポストにポンってね届いてましたね。
すごい、へえ、よし、注文確定。
お、すごい、16口に買っちゃったんですか。
楽しみ。
ぜひおさむさんも作って食べてみてください
ね。楽しみだな、うん、ちょっと山の中には最近行ってるんですか。
行ってますよ、
うん、
つい1週間前か、
うんうんうん、
先週末には入ってましたね、キノコを取りに。
いや、ちょっとそういうのしたいっすね。
秋もこれからなんでね、ちょっとまだまだ始まりなんで、これからもうあと1ヶ月ぐらいはたびたび天気のいい日を見計らって山に入りたいですけどね。
はあ、すごいな。
おさむさん、春山菜採り行ったから、今度は秋キノコ採りですね。
確かにちょっといいっすね。
うん、別にね、あの採れなくてもいいんです、うん、散歩しに行けば。
確かに。え、どこ行きます。
どこ行きますか。いや、奥多摩っていいんじゃないですか、
う
ん、
奥多摩にしましょうか。
うん、
11月の、
うん、
11月の中旬以降とかも大丈夫なんですか。
大丈夫だと思いますけどね。
いや、じゃあちょっと
お散歩しに、
散歩しに行きましょう。
中旬、そうですね、11月中旬ぐらいだったら、もしかしたら奥多摩紅葉まだ早いかな。でもちょっと早いかな、紅葉には、ですね。
へー、いや、ちょっと久しぶりにこうやってね、ハヤトさんとつながるのもマジで1ヶ月ぶりぐらいじゃないですか。
はい、
ちょっとそういうの忘れてました。いやいやいやいや、そんな感じでね、ファームバッフォ花歌果実さん、竹本農場さんのリンクはね、概要欄に載せておきますので、皆さんぜひ聞いてみて、はい、食べてみてください。
チェックしてみてください。今私、あの編集作業をしていたところなんですけども、収録内で思いっきりあの間違っていることに気づきまして、広島の農家さん、ファーム BUFFO でバッフォって呼んでたんですけども、正しくはファームブッフォさんですね。ブッフォ、すいません、訂正させていただきます。詳しくはあの概要欄の方にサイトの情報とかを載せておきますので、検索してぜひ見てください。